賛美、主、新聖歌392番、主の愛の長うちに。それでは孫先生お願いいたします。
おはようございます。北川さんのお見舞いに行ってきたんですけど、浜先生と行ってきて、食べられないということでちょっと心配していたんですけども、とても元気で回復しておられました。教会にまた来たいと力強く言ってくださって、お祈りしたんですけど、最後アーメンと力強く答えてくださって、ああ本当にイエス様信じてるんだなと思いました。皆さんの祈りにとても感謝していらっしゃいます。ですからぜひ祈ってください。祈りによって本当に癒されて強められていることをまた見させていただきました。ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。皆さんの祈りが本当に聞かれることを本当に心から信じます。じゃあ御言葉をお読みしたいと思います。創世記1章26節から31節、新改訳でお読みします。じゃあ1節ずつ交互にお読みします。創造主は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。創造主は彼らを祝福された。創造主は彼らに仰せられた。産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。創造主はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり朝があった第六日。お祈りいたします。天のお父様、あなたを礼拝することはどれほどの特権でしょうか。この時間は私たちの日常の時間とは違い、またこの空間もこの地上の限られた空間とは違うことを信じます。この特別に性別された時間とこの空間をあなたが特別に見つめておられることを感じます。どうぞあなたの祝福、霊の満たし、聖霊の臨在が私たちに与えられている素晴らしい特権をもう一度確認させ、罪を悔い改め、また新しく生まれたものとして歩む力をいただいて、喜んでこの地上に出ていくことができますように、一人一人の上に豊かに臨んでください。イエス様の御名でお祈りします。アーメン。二人目の孫が生まれました。孫孫しております。まあ、肉親ということがあって、特別な感動を覚えます。まあ、長男が生まれた時に本当に忘れられない感動がありました。何なんだこれはという、その命の不思議さ、その感動はもう今でもこう思い出すとですね、蘇ってきます。まあ孫ですからちょっとその感動薄いって言ったら誤解がありますけど、この神秘の命の神秘、感動を覚えますよね。こう生きるためのすべての機能を備えて生まれてくるわけです、ね。まあ、親が設計し、そして組み立てたんでしょうか。そんなことも思いますよね。とんでもないですよね。ただこう眠って泣くことしかできない赤ちゃんです。うんちもしますね。 すごいですね。うんちすると感動するのは赤ちゃんだけですね。生きるために生まれてくる、生きる命。どうして笑いながら生まれてこないんでしょうか、人は。はーはーはーって笑って生まれてきたらちょっと気味が悪いですよね。泣いてばっかりです。笑いません。悲しいんでしょうか。地上に生まれたことは赤ちゃんにとって悲しいことなんでしょうか。たった3000グラムちょっとのその命の塊を抱きながらですね、私の心にこう見よう、それは非常に良かったという言葉がこう湧き上がってきました。そのことを今日皆さんと分かち合いたい。万物を創造し人の命を創造された創造主がおられるということ、それと初めが良かったという言葉の御言葉について考えてみたいと思います。まず御言葉からですけれども、初めに創造主が天と地を創造された、この一章一節が皆さんの心にどんな思いを与えるでしょうか。何という宣言でしょう。創造主がおられる、これを受け入れるかどうかでその人の人生は全く変えられていきます。主を恐れることは知識の始めである。愚かな者は知識と訓戒を軽蔑する。この創造主がおられるということを知ること、受け入れることから全てが始まる、そのように聖書は言ってるわけですね。本当の知識が始まる、そんな言い方ができるかもしれない。全てのクリスチャンはその心の変化を体験しているはずです。創造主がおられると信じている、またそれを体験している。生きる意味や価値観、世界観、思考の枠組みが一変するわけです。それまでの生き方と180度360度じゃいけませんよね。180度、人生が一変します。このことが分かるだけで、昨日読んだ新聞でもサルトルという思想家は神はいないと言ったそうです。ニーチェはもっとひどい言葉を言いました。神は死んだ。でも神は死んだりいないかもしれない、創造主はいらっしゃる。創造主を認めない人は愚か者だと聖書は言うわけです。ホセア書6章6節、私が喜びとするのは真実の愛だ。生贄ではない全焼の捧げよりもむしろ創造主を知ることである。皆さんに求めていらっしゃる創造主の思いは愛です。そして私を知ること、これ結構意味が重いですよね。知性を尽くし、情を尽くし、意志を尽くしてその方を求めることですよね。私たち愛している人のことはよく知っています。愛するご主人、奥さんの食べたいもの、服の嗜好性、どんなことを言ったら怒るか、ね、知っているはずですね。創造主も私たちに知ることを求めてらっしゃる。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。御霊というのは聖霊ですよね。聖霊によって礼拝すること、生活が聖霊によって導かれること、それ真理によってとは何でしょう。御霊によるだけではなく真理によって礼拝する、それが今の私たちの礼拝だ。真理って何でしょう。創造主の御言葉ですね。権威ある主の御言葉、聖書の御言葉、その御言葉の意味を私たちが悟りながら礼拝することを主は私たちに求めておられます。ヘブル書の5章にはこんな言葉がある。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません、幼子なのです。固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。いつまでも幼子であってはいけない。幼児から青年、そして大人へと私たちは成長していくわけですね。霊的にも私たちは成長していかなきゃいけない。固い食物って何でしょう。 難しい仲介書でしょうか、難しい科学の本でしょうか。違いますね。硬い食物は聖書の御言葉です。聖書の御言葉が私たちを成長させるんです。さて1番、ちょっと字がずれちゃった。質問、創造主がおられるという証拠を示してください。私たちはそのことを信じています、体験しています。しかし多くの方々はこんなふうにして私たちに聞いてきますよね。この聖書の御言葉を私たちは信じています。この言葉を紹介したときに、じゃあ創造主がおられるなら証拠を示してください。30秒皆さんに差し上げますから、証拠を示してください。創造主がおられるという証拠は何ですか。証明してみたいと思います。期待されますか。これは砂浜の時計ですね。これはまあ私の別に案じゃないんですけど、砂浜にある時2人の人が歩いていました。砂浜に時計が落ちていました。ある人が、すごいね、自然にできたんだね、こんな時計が、長い時間かかって砂が組み合わさって水に洗われて、そしてこんな時計ができたんだねって言われたら、一緒にいた人は、お前気が狂ってるのかって言うですよね。これは自然現象ですか、設計ですか。自然現象だと思う人誰もいませんよね。これはな、どうでしょう。イスラエルにあるロトの妻の塩の柱です。まあ、ロトの妻はなぜ塩の柱になったのか、創世記にありますから読んでください。これは自然現象でしょうか、設計でしょうか。設計だと思う人先生困りましたね。これはどうでしょう。 竜に見えます。竜の頭の岩です。韓国の最終島にある、ちょっと見えますよね。ある彫刻家が彫ったんでしょうか。自然現象でしょうか。これどうですか。え、これは自然現象ですか、設計ですか。ね、ちょっとだんだん見えてきましたねこれはサウスダコタ州ラシュモア山国立公園にある大統領の4人の顔です。左からじゃあ行ってみましょう。アメリカ大統領の名前もわからないですか。え、トランプさん、ワシントン、ジェファーソン、ルーズベルト、リンカーンだそうです。まあ、ワシントンは初代でしょ。ルーズベルトもなんか有名ですよね。なんだっけ、なんか経済政策で有名です。リンカーンもね、黒人解放、奴隷解放。ジェファーソンはなんで有名なのか分かります。今その隣にトランプさんの顔を彫ろうかという話があるそうです。これは何でしょう。これは生まれたばかりの私の2番目の孫です。ユールと言います。ユール。これは自然現象でしょうか。設計でしょうか。これ難しいでしょ、ね、生物は自然現象だって進化論を教えるわけでしょ。なんかわからないけど、岩からなんか知らないけど、こまごまとしてなんか雷が当たって単細胞ができたっていうわけですよ。物質からでしょ。私たちの祖先は物質の岩なんです。これ自然現象でしょ、進化論が言ってるの。設計だって教えるのは教科しかないんです。聖書しかない。じゃあこの体どうやって作るんですか。皆さんお腹の中でね、まあ、女性の方はよくわかります。今日は頭を作るからこれを食べよう、ね、今日は骨作る日だからカルシウム取らなきゃそんなふうにして考えて食べてます。嫌いなもの食べない、好きなものだけ食べてるでしょ。めちゃくちゃむやみやたらに食べても子供は体を作っていくわけです。材料、さてとても大切なこの設計か自然現象か。 設計なんですね。なぜそう言えるか、 DNA っていう言葉がありますよね。人の細胞の中にある DNA の情報が、その設計が私たちを作っている。これは最近分かってきたことなんですよ。科学の進歩によって人の中にその人の設計図が入っている。しかもそれは固有なものである。その人にしかない設計図が入っている。その量は、その一つの DNA の量は60億文字だそうです。ちょっと想像できないですね。百科事典でこの700冊、たった一つの細胞の中に、これが DNA の、昔は見えなかったですけど今見えるんですね。 DNA 設計図、これは設計図です。皆さんの中に入ってます、全部入ってます。その人固有の設計図。 DNA というのは難しい言葉ですけど、物質です。紙ですよ、紙。そこに情報が書かれているわけです。ヤニさんの頭の髪の毛は黒だよって、ね、いつも前向きだよってこう書かれている。情報が書かれているということなんです。私たちの情報は自然には生まれない。これが設計の証拠なんですね。じゃあその設計を誰がしたのか。この 0.2 ミリの受精卵の中にその人の全ての情報が入っている。このユルという新しい命の中に彼の全てが入っている。どんな髪の毛で、どんな目で、どんな鼻で、どんな口で、そういうものが全て入っている。それを私たちはこう知る時代に生きているわけです。じゃあ誰がその設計をしたのか。お母さんですか、お父さんですか、先祖ですか。ジャンボジェットね、これは人が、頭のいい人が緻密に考えて設計した飛行機です。こういう部品を一つ一つもう精密に作って、そして正確に組み立てて飛行機ができるわけです。これがもし正確じゃなかったら大変なことになりますね。ネジが一つ外れていたらどんなことになるか。細胞、そのボーイングは747は450万の部品からできているそうです。すごいですね。でもこのたった一つの細胞は数十億のパーツ、それが皆さんの体の中に入っている。設計図がそういう形で入っている。 2,3 日前テレビ見てたらこんなニュースをやっていました。はやぶさ3、はやぶさ2号って知ってます？はやぶさ2号飛ばして今何をやってるか。タイトルが生命の起源探索だそうです。どういうことですか？はやぶさ2号飛ばしてある彗星、小惑星に向けて発射して、そしてそこに着陸させて石や砂を採取するんです。それが生命起源の探索。そこに生命の痕跡があるんじゃないかということです。つまり生命は宇宙から来たと思ってるわけですよ。今地上のあらゆるところを探したけどなかった、ないんです。自然現象ではないんです。だったらどこから来たんだ。創造主じゃなくて宇宙なんです。これを真剣にやってるんですよ、人間はね。宇宙人がいる。自然現象では命は生まれない、まあ、これが結論。デザイナーがいるなら、デザインがあるならデザイナーがいる。私たちの命、これをデザインしてくださった方、組み立ててくださった方、その方が創造主です。質問にですね、見よ、それは非常に良かったとありますが、初めが良かったとどうして言えますか。どうしてそのことが問題になりますか。よく言われる質問ですけど、非常に良かったと言われる割には世界は非常に良くないですね。良くないですよね。悲 惨なことが次から次と。先日も大阪で地震があって、たまたまその学校のそばを歩いていた9歳の女の子が塀に押しつぶされて死にました。どうしてこんなことが起きるんでしょう。創造主がいるならどうしてこんな悪いことが起きるんですか。そんな創造主なら信じたくない。皆さん伝道したときにそう言われるはずです。あるいは私たち自身がそう思うはずです。悪意と不幸に満ちたこの世界を創造主が作ったとされるならば、そんな創造主は信じたくない。初めが良かったとどうして言うことができますか。これとっても大切な問題です。なかなか難しい問題です。創造は信じるよ、でも初めが良かったってことは信じられない。ある人は創造主はこういう不完全なものを使って進化を使って今創造の技を進めてらっしゃるんだという人います。失敗作を作って試作品を作って、そして進化の法則に任せてるんだって。初めに素晴らしい完成品を作ったんじゃないよってそのように言うわけです。本当にそうでしょうか。もしそうだったら、この不完全さや悪や罪や不幸は創造主の責任です。そのように作った方の責任です。人の責任はあまり問われないですね。なぜなら私たちは不完全なものとして作られたわけだから。問われても軽い罰で済むはずですね。根本的に悔い改めようというのもどこかそらぞらしく聞こえます。警告も裁きもあまり必要ないですよね。そうすると宣教する必要もどんどんなくなりますね。教会も必要なくなる。罪を意識させることも必要ない。でも創造主は言われたんです。見よ、それは非常に良かった。見よ、それは非常に良かった。人をどのように作った。私の形に似せて作った。私って誰ですか。創造主の怒りが天から啓示されているって言葉があります。ローマ書の中に。皆さんその怒りを感じられたことあるでしょう。天からの怒り、誰に対して怒ってるの。人間に対して怒ってる。人間の罪に対して怒ってる。大切に完成させた芸術作品をある時子供がめちゃくちゃに壊してしまいました。その怒りはどれほどでしょうか。あるいは愛する一人子を誰かに無残に殺されてしまった親の気持ち、怒り、その怒りの強さはどれほどでしょう。相手を殺しても許せない、そういう怒りですよね。怒りの強さはその人が注いだ価値、まあお金と言ってもいいし、注いだエネルギー、愛、強さ、思いの強さ、それに比例します。じゃあそのような怒りを創造者は私たちに、あるいは天から啓示する資格があるんでしょうか。あるいはそのような痕跡が歴史上あったでしょうか。ノアの大洪水の話がそこで重要になってくるんですね。この間行ってきた沖縄でのアジア創造カンファレンスで、オーストラリアの地形学者ロン・ネラー博士の講演を聞きました。この方の講演がとても良かったんですね。この方は化石は何でできるんだろうと私たちと同じ疑問を持つわけです。魚が泳いでいますよね。ある時に突然土砂がドシャーッときました。逃げられません。埋まってしまいます。そして化石になりました。こういうことですよね。こういう現象なんです、化石っていうのは。これが化石のでき方だ。彼はまず理解するわけです。しかしそこで彼は地層のでき方を世界中回って調べてみました。そこが私たちと科学者の違いですね。実際に彼はどこでも行って調べてみたんだ。海底の地層はどうやってできるんだろうって、ね、私たちも思いますよね。 海底の地層は1000年間で1ミリから50ミリです。1年じゃないですよ、1000年で1ミリか50ミリ。川に行って調べてみました。川にも堆積がありますよね。そしたらだいたい川の平均で世界的に 3.6 ミリ1年。大陸棚、これは1000年で30センチ。洪水、ね、洪水でどれぐらいできるかっていったら、だいたい平均1回の洪水で10センチ。こういう科学的データを集めたわけです。で、津波ですよね。津波があったときに地層ってどれぐらいたまるんだろう。調べたらだいたい10センチです。東北大震災の時の津波のあの規模で10センチです。アメリカのこのモリソン地層というのがあって、そこから巨大な30メートルぐらいの恐竜の化石が出てきます。この地層のだいたい広さはこんな、アメリカのこんな、これぐらいの、これぐらいの地層が一体どうやってできたんだろう。深さ、広さ、どうやってできたんですかって彼は当然疑問に思うわけですね。このグランドキャニオン、この地層は100万年かかったんだよ、この地層は200万年かかったんだ、そういうふうに教えてるわけです。でもおかしいのは地層が平坦なわけですよ。次の地層との間に侵食がないんですね。彼は地質学者だからそれを見るわけでしょう。なぜこの層がきれいに重なっているのか、化石ができるのはどうしてだろう。いろいろ調べた結果、彼は自然現象では化石ができないって結論を出したんです。そうですよね。根拠あるでしょう。彼はこんなふうに結論を出すわけです。これらの研究から分かったことは次のことです。激変の規模にかかわらず、どんな環境や生態系であろうとも、堆積物の量は最低限で、地域も限られ、しかも非常にゆっくりとしか形成されないということです。過去60年から70年の間に起こった激変を調べると、その中で急速に堆積した激変でも最小の生物さえ化石化できないことが分かりました。現代の地球の大気圏や地表で起こる出来事では大規模な化石群を形成できないんです。これは何を言ってるんでしょう。化石はあるんです。でも今の地上、今の自然現象では化石はできないって言ってるんです。じゃあなぜ化石があるんですか。この間化石のレプリカを作りました、ね、化石ってどうしてできるのって子供たちに聞くでしょ、聞かれるでしょ。なんて答えるんですか。ここから導き出される結論はただ一つです。それはこのロンメラー博士の結論ですよ。地球はかつて一度全地球的規模の大洪水に見舞われたことです。そして彼はそれを認めて創造論科学者になったんです。素直ですよね。そのことは見ないことにしようじゃなくて、彼は聖書を勧められて読んで、あ、これはノアの大洪水が事実だったと認めたんです。そして素晴らしい成功や素晴らしい権威や名誉を彼は奪われることになります。まあ、ある時こんなことがありました。彼は創造論者になったんですね。それはそれだけの話です。クリスチャンになったわけじゃないんです。ある時自分が経営する研究所に女性の研究者がやってきました。そしてこんなやり取りがあります。彼女は言ったんです。先生、自然法則では全世界を覆っている地層も化石も説明できないんです。自然現象ではこの地層も化石もできないんですって先生に聞いたわけです。そ そしたらロン博士は何と答えたかというと、そんなこと知ってるよ、それはまさに私が行き着いた結論だ。そして彼は彼女に聖書を読んでみなさいって勧めたんですね。覚えてます？ちゃんと聞いてた人がいるので間違ってたら言ってください。聖書を読みなさいって言ったら、彼女はしばらく読んでみたんですね。そして彼女がある時しばらく経って来て、博士にこんなふうに言うんです。先生、私たち教会に行くべきじゃないですかって。博士は気が向きませんでしたけど、いやいや、彼女と教会に行きました。そして悔い改めてイエス様を信じてクリスチャンになりました。おまけにその彼女と結婚したそうです。すごいね、主のなさる技は。素晴らしいハッピーエンドで想像が分かることとクリスチャンになることは別ですね。想像分かっている人たくさんいるんだそうです、その先生の話によると。ただ言わないだけ。なぜ言わないんですか？言ったら仕事がなくなるんですって。創造論者が必ずしもクリスチャンじゃない。またクリスチャンが必ずしも創造を信じてるわけじゃない。この問題ですね。創造が分かるということと悔い改めは別です。イエス様を信じてさえいれば、創造は文字通りじゃなくていいじゃないかってよく言ってるんです。私もそう思ってました。でもそこがとても大切な問題じゃないかっていうことを、総会に来て私は教えられてるんです。初めが非常に良かった。創造主はご自身の形に似せて私たちを作られた。これものすごい宣言でしょう。赤ちゃんが与えられて、私はまあ思ったのは、この子供を親に預けた創造主の思い、そして親の責任、非常に良かった。その命の結晶をあなたたちに委ねるよって、私の形に似せて作ってあなたに委ねるから、その通りに、私のイメージの通りに育ててくれよなっていうことですよ。親の責任、大人の責任。ますます世の中は信仰から離れて、教会の中にも不信仰が広がっています。主の御言葉を本当に伝えて、子どもたちに、その魂に、その深いところに届ける責任、私たちに与えられています。伝道するということ、初めが非常に良かったんです。どんどんどんどん世界は崩壊に向かっています。その崩壊に向かわせている、その台無しにさせる力が私たちの心の中にあるということ。居座り続けている、そのことをただ私たちは認めただけです。素晴らしい許しの中に私たちがあると。そして永遠の命への希望に生きています。必ず回復がこの地上に起こることを私たちは信じています。その喜びと希望と、そして創造主の計画を私たちはつかまなきゃいけないんですよ。創造主の御言葉を正しく正確に深く、私がどのように生きたらいいのかというその使命と結びつけて、どのように子供を育てたらいいのかということと結びつけて、この国をどのように祈っていったらいいのかということを結びつけて、主から御言葉をいただく、それが真理によって礼拝することじゃないでしょうか。その力を今日皆さん一人一人が心から受け止めていただければと、そのように願います。お祈りします。天のお父様、あなたの形に私たちを作ってくださった、その言葉がどれほど重い意味を持つのか、今日教えてくださいました。 そのイメージを私たちはどれほど破壊して、そのことも知らずに隣人を傷つけ、またこの世界を破壊させてきました。イエス様はその全ての罪を担って許していただくために、ご自身が創造主であるにもかかわらず、十字架の上で私たちの許しのために祈ってくださいました。私たちがイエス様の姿に、イエス様のように作り変えられつつあることを感謝いたします。どうぞ聖霊によって私たちを新しくしてください。私たちを性別して、この世の悪と罪から守ってください。そしてその悪と罪に向かって戦っていくだけの勇者にしてください。不信仰の中に出かけていき、信仰の宣言をする一人一人の上に豊かな祝福がありますように感謝して、イエス様の御名でお祈りいたします。